Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは日本画家の千住博さん。そのパート4、芸術家千住博の叫びは。
Let's get knowledge with fun。
さて、今後の予定についてもぜひ教えていただきたいんですが、今年2007年の活動予定というのは、
この3月4日まで、はい、東京の九段の山種美術館というところで、私の展覧会をやっております。それと、香川県のベネッセアートサイト、はい、地中美術館というのがあるところなんですが、うん、ここでも、スタンダード2という大きな展覧会をやってまして、うん、これも一つ一つの古典の形を取った多くの作家というの、大竹新郎さんとか、はい、そういう、今の日本の代表的な人たちの、うん、まあ、展覧会やってますけど、その中に私も一つ建物を丸ごと自分の個展にしてるんです。
おお、なるほどなるほど。
でまずその山種のお話からですけれども、うん、はい、ちょうど今ここで私が発表しているものが、うん、戦後にロックフェラー三世の発意によってですね、うん、日本の建築の素晴らしさというものをなんとかアメリカ人にその戦後の日米文化交流として伝えていきたいということで、両国のその戦後すぐの人たちが力を出し合って、ニューヨーク近代美術館というところにですね、はい、小風荘という和風の建築を建造したんです、うん、でこの建築が非常に評判が良くて、うん、それで、フィラデルフィアに移築をされまして、それで永久保存が決まったんです。でその、建物が、アメリカの建国200周年記念事業の一環として大修復をされまして、うん、それで私にその襖を描いてくれということが私にご依頼があったわけです、うん、で4月の28とか9とかからはもうとにかくもうこれフィラデルフィアがある限りずっとそこに永久に展示をされるんですけれども、その日本で最初で最後の展覧会、その小風荘というその純日本建築で吉村淳三が設計して、もう庭も非常に有名な佐野丹斎という庭師が設計した庭なんですけれども、それがある、その襖絵の日本で最初で最後の展覧会が今開かれてるわけなんです。
なるほど。
ですからここで見とかないと、もう日本に里帰りというのは多分ないだろうと。
もうフィラデルフィア行かないと見られない
もの、
はい、
もう死の、ものになっていくわけですから、はい、そういうのを中心とした展覧会。
ああ、じゃあこれは本当に今見逃すとね、あとは、もうフィラデルフィア行かなきゃいけないっていう、
行かないといけないと思います。
そうですよね。
これ、これが、はい、山種美術館という日本画の殿堂と言われる、もう大変立派な美術館なんですけれども、うん、そこで、はい、開催をされてます、うん、で同時に今度は直島のベネッセアートサイトっていうのはまさにその世界が注目する日本初の現代アートの一大拠点なんですね、うん、でここでも同時にやってると、うん、ですから今ここに来てこの21世紀になって、その日本画っていうのと現代アートっていうのがここで完全に何か垣根が取れた瞬間なのかなっていうふうにも私は思って、非常にこの感慨深いというかですね、こうなんつうんでしょうかね、ここまでの日本画の歴史であるとか、戦後の日本の現代アートであるとか、まあそういうことをご興味のある方はね、どちらかはご覧になっていただいたら、こう刺激を受けていただくことができるんじゃないのかなと思いますよね。
なるほど。まあ日本画というと非常にこう伝統的なものというイメージもあり
がちですよね。
で一方伝統現代アートというとこうね、ポップな、もしくは非常に抽象的なというイメージ、ここはなかなかこうね融合のイメージじゃないですけどね。
しないものだったですよね、はい、でも両方がそれぞれ全くの別個に、私をその、指名してくださったと、山種もじゃあやろうと言ってくださった、でこういうのがね、やっぱり私はその日本画とか洋画とかというカテゴリーの終わりの始まりなんじゃないかと思うんですよ。もっとそういう本当に21世紀というのは、はい、こういう垣根とかいわゆるバウンダリーというかその境界がですね、一つ一つ取り払われていく時代になっていくんじゃないのかな。だからもう日本画とか現代アートとかそういうことじゃなくて、それが芸術かどうか、人に向かって開かれたコミュニケーションかどうなのかっていう、その一点だけの なんかもっとシンプルな時代に私はなっていく、その一つのなんか兆候であってくれれば、その存在意義があるかな、私自身のね、
はい、
そういうこともちょっとこう感じたりはするんです。
なるほどね、うん、そうですか。それがもう本当に垣根が取り払われて、うん、ね、一つのもうすごくシンプルな芸術というフィールドに、はい
は
い、
そうです、うん、
なっていく。
そうです、そうです、うん、今までは油絵とかね、うん、いやこんなの日本画じゃないって言われたりとかね、うん、じゃあ何なんだって誰ももう分かんないんですよ。そうなっちゃうとね。だけど日本画っていうのはやっぱ線で描くもんだとか、うん、なんか白黒使うもんだとか、うん、なんかこう言うわけですよ、はい、筆で描くもんだとか、はい、私みたいにエアブラシやスプレーガン使うなんてのは、うん、なんかこんなん邪道じゃないかって言われたりとか、うん、でもそんなことは実はないんだけど、話すと長いから今話しませんけどだけどそうじゃないですよ、はい、もう本当に本堂中の本堂のテクニックなんですけれども、うん、あの絵画においてエアブラシやスプレーガンっていうのは遡ると1万年ぐらいまで前に遡る技法なんですけどもね。当時はやっぱりみんな口に入れて吹いてたり、空洞になった骨の中に入れて絵の具を吹きつけてただけの話で。
なるほどなるほど、うん、それがちょっと変わっただけ。
エアブラシやスプレーガンって機械を使うっていうだけの、要するにやってることは一緒ですから。
なるほどなるほど。
でそういうふうなこともひっくるめて、うん、そのヘンテコリンなそのカテゴリーが取れることによって、うん、その芸術の歴史に対してももっと直接的に皆さん向かい合うことができるかもしれない。
なるほどね。
だって氷河期から考えてみたら、エアブラシやスプレーガンのようなことやってたっていうことに気がつくだけでも、非常に何かこう芸術に対しての理解が、あのこう深まるというか、
そうですね、
ね、はい、と同時に非常に身近なものに感じるかもしれないし、それ自体でも過去も現在も未来も超えますよね。だって氷河期の人たちが私がエアブラシかけてたのと同じような気持ちで、うん、口に絵の具入れてプッとこう吹きかけてたわけだったから、
うん、でそこには日本画というジャンルは当然なかったわけで、
その通りです。
そうですね、油絵
もないし、
それがバーッと回ってきて今、一周してきてその垣根が取れるようになってきたのが、
そういうことです、
まさに還暦という感じですかね。
そうです、全くそういうことだと思います、はい、やっとここにたどり着いたんだなと。やっぱりこの、あの分断して、はい、分けるのがやっぱりある種の文明の一つの、あの、まあ、切り口だったんですよ、
うん、
でもそういうことが通り越して初めてね、うん、こう世界がその国境という非常に人工的な枠組みに、うん、分けられることによって、さまざまなそのいろんなそのいざこざがあって、
うんうん、
しかし世界のリーダーたちがそれではどうもうまくいかないということに気づき始めて、うん、そしてまたその二酸化炭素が増えて地球が全体が温暖化になってきている、うん、あのなんか一つの調査によると50年後になってくるとものすごく多くの場所が水没してしまうとか、そういうふうな映画も最近ありますよね。あの、
はい、
あのゴアさんが中心になって作ってるようなやつとか、はい、でそういうのを通してやっぱり私たちは何かこの本当に新しい時代をね、やっぱりあのこう切り開いていかなきゃいけない、うん、このまんまの流れだと多分これはもう地球って本当におかしくなっていくと思う、
うんうん、
でそういうことの一つの表れとして例えば芸術を通して垣根を取るという作業が今ここで着々と進んでいるということも一つ見えるかもしれない、
うんうん、
または芸術というのは本質的にコミュニケーションのことなんだ、
うん、
それが遡れば人類発生よりもっと前からあったんですよ、
うん、
ある意味で言ったら人が人間になるためにはその芸術的発想というのはその前から無自覚ながらあったんで、それで人間になれたんですけれどもね、うんうん、今から1万年とか2万年前の話ですけども、はい、だからやっぱりそういうことをやっぱり芸術は私たちに教えてくれてるわけで、
うん、
単に壁が余ってるから絵を飾ろうとか、うん、なんとなく寂しいから音楽流しておこうとかってことじゃなくて、
うんうん、
芸術っていうのはなんかもっと大切なメッセージを人類全体にこうメッセージを送り続けていた、そういう一つの概念だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だから芸術ってそうやって考えてみると普通ちょっと皆さんがお考えになっていることと随分違うと思うんです。
そうですね、
料理だってなんだ、うん、全部芸術、うん、人間的行為っていうことは要するに芸術的行為ということなんだ、うんうんうん、で芸術的な発想が薄くなる時代は弱くなる時代はどういうことかっていうと、もうこれ言うまでもないですね、人間的人間性というものが薄くなっていく時代なんです、うん、弱くなっていく時代なんです、
うんうんうんうん、
ですから芸術っていうのはその時代その時代のバロメーターなんです。
うーん、
ですから歴史を紐解いてみると優れた芸術が生まれている時代と本当に芸術の生まれてない時代っていうものをよく考えてみると、その時代に一体どういう戦争があったのか、どういうその大きな戦いがあったのか、うん、ということが同時にその重なって見えてきて、非常にあのある種のそのこう示唆に富んでいるということに気づくんですよね。
なるほどね、うん、そうするとその、まあ、芸術というのは心の叫びであるということがあると思うんですけど、うんうん、今その千住さんが叫びとして伝えたいということはやっぱその辺に修練してくるわけですかね、うん、
結局芸術的な発想というのが、うん、やっぱり今人々にとって何よりも大切だと、
うん、
でその中でやっぱりあの本来のみんなが一番最初から持っているそのみんなと仲良くしていこうという気持ちであるとか、うん、何かこの人の身になって考えるということ、人の痛みを知るということ、人の喜びを知るということ、で自分の気持ちを伝えるということ、相手の話を聞くということ、これどれとってみてもなんか今の特にこの日本においてすごく弱まってるような気がするんですね。ですからそういう意味で私はその芸術的発想の進めということを、うんうん、まあ、本にもしましたけれども、
はい、
あの特にね、あの強く今考えているところなんです、
うんうん、
この新しい、ね、あの時代が始まって、で2007年が始まって、そしてやっぱり今一番言いたいことは相手の話を聞こうと、まずそして自分の気持ちを伝えようと、相手も同じ人間なんだと、でもいろんな考え方があるんだ、そういうことを教えてくれてる芸術をやっぱりもうちょっと真正面から見てみたらどうでしょうか、
うんうん、
まあ、そんなことをあのお話ししたいわけですよ、
ね、なるほど。千住博さんのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしておいていただきたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
千住さんにとってこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方でした？
はい、実はとても難しいんです。というのは私は全ての人からものを教えてもらって今日まで来てると思ってるんです。
全ての人、
はい、うん、ビルを掃除に来たあの掃除のおじさんであったり、デリバリーで何か運んできたお兄さんであったり、何か一言、例えばそういう人が私の絵を見た時に、あ、いいねって言ってくれたり、
うん、
あ、ここ何なのって言ってくれたり、それはまさに私にとって、まあ、言ってみれば天の声なんですね。で、私は教えてくれる人はみんな先生だと思うわけです。だからそういう意味で言うと、一、うん、人二人に絞るっていうことによって、他が、
うん、
を、こう、の、なんつうでしょうか、に対して、この評価をができないということが僕はすごく残念です。それができないんです。
うん、
ただ本当に心に残る先生たちは何人もいるんです。
うん、
だけど、それ以外、
うん、
そうじゃない、普通のちょっとした一言、そういう小さい一言によって実は、
うん、
あの実はそっちの方が人生において大切だったんじゃないかなっていう思う局面も実はあるんですね、うん、
なるほど。
なぜならばそういう人っていうのは先生として発言してないんです、私に対して、
うんうんうん、
普通の人がやっぱり普通の人として発言してる、うん、つまり普遍性っていうのはそういう中に意外と隠れてたりするんです、
うん
うん、それが一番なんか常識的なその専門的な入り込んだ話じゃなくて、
うん、
むしろその話こそに何かを超えていくその心理っていうものがあるように思うことが非常にしばしばなんですね。
なるほど、なるほど。
だからみんな先生っていうのが私の考え方です。
なるほど。
もう全ての人のこの一言がなかったら、
うんうん、
今日の私は少しずつ違っていたっていうことの、うんうんうん、だってそう思いません？全部どの積み重ねとってみても、うんうん、なんか飲み屋で、
うん、
例えばあのバーテンに一言励まされた、例えばね、その一言があって立ち直ってたとか、
うんうんう
ん、なんかこうちょっと元気が出たとか、でもその人がいたのといなかったのでは微妙だけども人生変わってきてますよ、
うんうんうん、
でそういうことを考えると全部なんですよ、
うん、
この出会う人、出来事、例えばここにあるこのマイクからこのミネラルウォーターの入ってるこのペットボトルに至るまで全部が私にとってはメッセージなんです、
うんうんうん、
でそれが何かにこうつながった時にはやっぱこれなくしてはその時の次の発想って生まれないわけですね、
うんうんうんうん、
ましてや人との出会いって言ったら、例えば掃除をしてるおばさんにしてみても、なんか朝ニコッと微笑みながらおはようございますっていう、うん、その一言で何かを学んでる可能性もあるんですよ。
そうですね、
だから全部が先生、
うん、なるほど。じゃあ全てその千住さんに対して発信をしてくれている人全てが先生、
あの子供たちも含めて全部が先生なんです、
うん、
でそれと同時に発信をしなかった人も先生なんです。
うん、
それは反面教師である場合もあるんですね。
うん、
なるほど、こういう態度は取っちゃいけないなということは、あのしばしばそういうふうな人に僕は出会うこともあるんですね。
うん、
あのこっちが何かコミュニケーションしようとしているときにこういう反応するというのは これはやるべきじゃないなという、うん、でもそれはものすごくいい実は先生なんです、
はい、
反面教師というかこれだけはやっちゃいけないことを教えてくれるんです。
うんうんうん、
いや、そういう意味で言ったら、むしろそれもものすごく大切な先生なんですよ。
じゃあもう出会う、触れるすべてのもの、すべての人が先生ということ。
は
い
は
い、
全くその通りなんですよ。だから
そこに優劣はもうつけられないという。
つけられない。だから例えば、私に対して非常に批判的なことを言う評論家の意見なんかも、うん、これは先生なんですね。で、またそういう態度も、こういう態度は僕だったら取らないけどなと思うこと自体、ものすごくいい教えじゃないですか、だって。
そうですね、教えられてますね、それはね。
これは先生ですよ。
なるほど。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
ラジオ版学問のおすすめ、本日は日本画家の千住博さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のおすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、日本画家の千住博さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。いや、今日お話をお伺いした千住博さん、芸術のみならず人間とはその本質は何なのかということを深く染み入るお話の数々でした。楽しかったな。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。